こんにちは、黎明秀明です。今ですね、私は神奈川県のですね、宮ヶ瀬というところに来ています。宮ヶ瀬ダムっていうのがですね、ありまして、今そのですね、公園、すごく広い湖、ダム湖なんですけれども、見渡せるところに来ていて、その中のですね、木陰があって、テーブルもあって、座れるところを見つけて今ここでレコーディングしてます。セミの鳴き声なんかも聞こえると思います。で、僕の周りには水が流れていて、小川がですね、ちょっと池もあったりなんかして、水が流れているような、すごく気持ちのいい風が通るところで今レコーディングしています。で、僕ずっと週末の旅暮らしを続けていて、土曜日からですね、今神奈川県のですね、清川村というところに実は来ています。で、意外だったんですけど、神奈川県ってこの清川という村がですね、唯一の村だそうで、ずっとここに来てみたかったので、この拠点でですね、今週末の暮らしをしています。で、さっきふっと拠点のすぐ近くにカフェがあって、そこでちょっとモーニングを撮ってたところなんですけど、ちょっとふっとですね、歩くと15分ぐらいなんですけど、そこにスーパーがあるので、そこに、今日休みなんでね、昼間のビールって美味しかったりするので、そのビールを買い出しに行こうと思って、バス来るんじゃないかなと思ってバス停に行ってみたら、本当に2分後にバスが来てですね、で、本当はそのスーパーに行く予定だったんですけれども、終点まで行ってみようかなと思って、この宮ヶ瀬というところまで来てしまいました。で、結構そんな感じで自分は直感でこうしたいなっていうビビッと来たものが来た時は、割とですね、柔軟に最初の予定変えちゃいますね。本当にさっきはバスが来たっていうのもびっくりなんですね。というのは1時間に1本しかないんですよ、ここって。そのバスはちょうど2分後に来たんで、せっかくなんで終点の宮ヶ瀬っていうところに行ってみようと思って来たのが今この宮ヶ瀬というところです。昨日の夜ですね、その拠点の近くにある唯一というか、ほとんど居酒屋なんかないんでね、山の中なんで、そこで居酒屋でずっとちょっと軽くつまみながら飲みながらお店の人とお話していたら、宮ヶ瀬というところぜひ行ってみてるいいよっていうので、宮ヶ瀬というところまでですね、今回来てみました。で、本当にすごい良かったです、ここに来てみて。ちょっと午後いろいろやることがあったり、暮らしているとですね、いろいろ洗濯物しなきゃいけないんで、この後12時に折り返すバスが来るので、そのバスで戻っていきます。今今日はですね、7月の18日かなの今11時半ぐらいなんですけど、1時間に1本のバスがあって、その次は12時のバスがあるんでね、それに乗って帰るので、今その前にレコーディングをしているところです。で、セルフマスタリングの会っていつもやっていて、今回ちょっとブログに書いてみたんですけれども、自由回答式の質問を使ってみるっていうですね、テーマでやってみたいと思ってます。セルフマスタリングの会っていつも僕はマトリックスアナリティクスを使っていろいろそのワークを紹介しているんですけど、なんていうか、その自分自身の感覚とか直感っていうものに従ってみると、結構今までの人生では思い描けなかったような展開、人生がもちろんいい方向っていうんですかね、思いがけなく新しい展開を見せるっていうことが本当によくあるし、で、かつ、それまでいろいろ自分が問題だと思っていたことが新しい方向が開けていって解決しちゃったりっていうことが結構あったりとかするんですね。で、それはどうしてかというと、アインシュタインの言葉にあるように、その問題を作り出した時の思考や、なんて言ったのかな、周波数とは言ってないと思うけど、思考とかレベルとかクオリティではその問題解けない、変わらないっていう言葉がありますよね。で、それすごい当たり前だと思っていて、その問題を作り出した時のその思考パターンだったらね、その問題を作り出しちゃったその思考で解決しようとするわけだから、 当然変わらなかったり、そのレベル状況を維持すること以上のことってやっぱりできないと思うんですよね。でそのためにまた違う角度から物事を検証してみたり、まあ、新しい情報をどっかから全く違う角度が得るとか、そういうことがやっぱり必要になるんですよね。でそういう時にすごく有効なのが自由回答式の質問、英語で言うとオープンエンデッドクエスチョンと言います。でまあ、これは別にマトリックス ME に特有のワークでは全然なくて、僕は30代前半にコーチングというものを学んでですね、コーチングのスキルみたいなものは基礎的なことは、まあ、ある程度学んだことがあるので、まあごく当たり前に使える技術なんですけれども、要するに自由回答式の質問っていうのはイエスノーでは答えられない、あれかこれかっていうような問いかけではなくて、例えばどうすればいいのかとか、この状況に新しい展開を見せるためにはどんなことが行動としてあり得るのかとか、選択肢によらない新しい情報を引き出すときにすごく必要な有効な問いかけになります。でこれがマトリックスの中で紹介されているというのはどうしてかというと、コーチングとの違い、コーチングとのなんか比較で説明する必要性もないと思うんですけど、違いはですね、これも ME に得意ではないんですけれども、ハートのフィールドっていう非常に情報量の多い場に自分自身の意識を下ろしていって融合していって、その状態で問いかけをするっていうところがすごくミソポイントなんですね。つまり普通の意識状態よりはちょっとリラックスしていて、ある意味365度開けている状態で問いかけをすると、日常の自分が使っていない領域やポテンシャルから情報を引き出す、取りに行く、その情報にアクセスしていくっていうことが可能になるんですね。さっきのアインシュタインの言葉で言うと、問題を作り出した時のパターンで物事を捉えるというのは、例えば昔皆さんちょっと世代によって違うと思うんですけど、分度器って使ったことはありませんかね。半円形になってるやつですね。0度から180度までありますよね。で問題が作り出されている状況、問題がある状況が例えば0度から分度器でいうね0度から25度だとした場合、新しい情報を得て新しい展開になってその状況から抜け出すとか解決するというのは、例えるならその25度から180度の間に少なくとも物事の捉え方とか意識を展開していかないと0度から25度から出れないですよね。わーっとなってその問題と同じ周波数で自分の脳とか頭の使い方をしていると0度か25度か出ないですよね。でそのために必要なテクノロジーが、一つのやり方が、かつすごく有効なやり方がハートのフィールドにドロップダウンするっていうやり方なんですね。でそうすると0度から25度っていう制限取っ払われるし、今分度器の例で言ったんだけれども0度から180度っていう制限すらないんですよね。ある意味球体ですよね。360度がさらに平面図から3次元の立体図の球体になりますよね。そういう状態なのでかなりの情報量に変わっていくんですね。でそういうふうな分度器でいう25度から180度までの情報だけではなくて、さらに3次元展開した球体の中から情報を取り出す、もっと言うとその球体の外側から取り出すっていうことを可能にするのは自由回答式の質問です。で ME のことに限らないんですけど、知ですね、ナレッジ、インフォメーションって大きく分けて4つの領域に分けられるですね。 で、これもあのマッサリの会ながらいつもご紹介するんですけども、一つは自分が知っていると知っている領域、例えば今僕は宮ヶ瀬っていうところに来ているので、宮ヶ瀬にいるということは当然知って分かっている。で、もう一つは、自分が知らないと知っている領域、例えばあの僕今ここ周り山が見えるんですね。なんか鷹取山とか見えますよ。でも僕は鷹取山に登ったことがないので、鷹取山の山頂から見える景色はどんなものかは知らないということをちゃんと僕は知っています。まあ、もしかしたらねあのリモートビューイングであの山頂に自分の意識を飛ばしてそこから見るっていうことも可能かもしれないけれども、まあ普通通常の暮らしのレベルで使ってる意識はそういうことって可能ではなくて、知らないと知ったら知らない、あ、知らないっていうことを僕は知ってますよね。これが第2の領域ですね。あと第3の領域、第4の領域というのがあって、あれ第3の領域が何だったっけ、ちょっと今思い出せないんですけど、自分が、あ、第3の領域はねこれなんですよ。この第3の領域、第4の領域がすごく大事で、これがあの新しい展開を人生の中に織り込んでいくポイントになるんですね。自分がね本当に知っているの知らないって思っちゃってる領域が第3領域なんです。本当は知っているのに、あの英語で言うとディスカードって言うんですよ。無視しちゃってるんですよ。例えばなんか自分自身が当たってる問題に関してなんか直感的に答えを得たとするじゃないですか。例えば仕事でも、まあ、会議の場で話し合われている内容をみんなで検討するんだけど、全然違った角度からの回答がひらめいてしまって、例えば一旦このプロジェクトを、例えばですよ、1ヶ月オフにして、でその1ヶ月後の状態でどんな回答が得られるかどうかって待ってみようとかね。でそれひらめいたとするじゃないですか。でそのひらめきがあるっていうのはもう自分でそれがある意味一つ知っているって状態なんですよ。でひらめきがあるんだけど、それを知らないっていうかすめている状態にしちゃうっていうのかな。それが第3領域です。これもすごく大事な領域になってきます。で4つ目がですね、僕はあの神様の領域って言ってますが、自分が知らないと知らない領域です。自分が知らないと知らないんですよ。これあの誰かが教えてくれたんですけど、不知の知といって、禅の世界のことそういうことがあるらしいんですね。知らないと知らない領域がある。で僕らが通常使ってる意識っていうのは第一領域と第二領域、自分が知っていると知っている、自分が知らないと知っている、気がついている、で大体ここで暮らしちゃってるんですけど、往々にして新しいビジョンを得て新しい人生展開をしていくときは少なくとも第三領域に入っているはずです。ですよね。じゃないと自分が知ってる領域の層に出ないから。なのでその第三領域ですね、少なくとも第三領域にアクセスするために必要なものっていうのは問いかけであって、この自由回答式の質問だったり直感だったりひらめきだったりします。でかつさっきの分度器の0度から25度の自分の意識状態だと、25度から180度の世界に開けないので、一旦自分の意識をハートの意識に下ろす、一つのやり方として、そうすると365度だけでなく球体の中心にいる自分の意識になるので、第三領域第四領域の情報をアクセスすることが可能になるんですね。なのであの ME の中ではハートのフィールドドロップダウンして、その状態で自由回答式の質問、オープンエンディドクエスチョンを繰り出すことを教えてくれているのかなと僕は思っています。なのでハートのフィールドドロップダウンした状態で、2ポイントをして、さらにディープな意識状態になった状態でオープンエンドのクエスチョンを出すとさらに有効なんですけどね。そういったことをするワークをちょっとやりたいなと思っています。でなおかつそうすると自分の普段の第一領域第二領域の答えに戻ろうとする自分の習性があるので、 まあ、それ一旦脇に置いて、まあ、これクリップボードに自分の意識を、その頭の邪魔、介入を置くっていう言い方をするんですけど、そういうこともやったりしますね。あのクリップボードっていうのはパソコンの用語で、一回使った情報をもう一回取り出す必要性があるので、ハードディスク領域に置くんじゃなくてメモリ領域に置くんですよね、パソコンって。そうするとハードディスク領域への情報のアクセスよりもメモリ領域の方がアクセスが早いので、そこからすぐに取り出せるにするっていう。だけど一旦処理の邪魔をしない脇に置くっていうのはクリップボードに置くっていうんですけど、でそうすると思考さんは、思考で考えるは自分の頭の状態なんですけど、それを邪魔しないようにするというのかな。頭さんの仕事って考えることなので、でその頭さんのやりたいこと邪魔しないで、で僕らは第三領域、第四領域アクセスするための自由回答式の質問で、直感領域っていうか感性の領域でどんどん自分の意識を広めていく、深めていく、広げていくってことをやっていきますね。はい、そんなことをやると、あの普段の自分の思考から取り出せない情報がバンバン来ているっていうことに気がつくんですね。あの情報は来ているんですよ。だけど自分らがディスカード、無視しちゃっていたり取り出さなかったりしているんですよ。なので、あの ME のワークってすごく、このオープンエンドクエスチョンっていうのをすごく使うと有効なワークなんですね。なのでちょっとそういうことをですね、あの日常でもすごく役に立つものでもあるのでご紹介したいと思ってます。でこの ME を作ったですね、リチャード・バートレットという人は、皆さん NLP っていうのをご存知ですかね。 NLP っていうのはニューロリングイスティックプログラミングって言って、神経言語プログラミングって言って、まあ、そういった言語の扱い方によって人間のパフォーマンスってすごく変わってくるんですよね。まあ、どんな言葉を自分自身に投げかけるとか、どんな言葉によって自分自身に命令指令出しているのかとか、どんな風な問いかけによって自分の情報を得たりとかしているのかとか、その言葉の使い方によって扱える情報量、クオリティがすごく変わってくるっていう研究があって、それをかなりスタディされているんですね、リチャードは。なので自由回答式の質問に関してはすごく精通した方みたいで、ふんだんに使ってますね。あのよく注目してみないとわからないんですけど、で僕もそこはですね、あのコーチングを30代前半に学んでいて、この自由回答式の質問っていうのは結構徹底的にやるので、そこは割と自然に使いこなすんですけど、 ME やってると、あすごい使われてるなっていうことに気がついて、あこれ ME の中で使うとさらに有効だなっていう気づきがあったんです。なぜならハートのフィールドロップダウンするっていう、日常の意識状態じゃないところでオープンエンドのクエスチョンを繰り出すからなんですね。でその問い合わせ先っていうのは、もちろん自分の知性もあるんですけど、自分自身やってきている大量の情報群に日常の意識を一旦脇に置いて、自分でアクセスして気がついていく、気がつくことに気がつく、違いに気がつくっていうことをすごくやっていきます。はい、この辺のこともし興味があったらですね、まあ、例えば NLP、 あとコーチング、まあ、その辺の本読んでみたりとか、あとはマトリックスエナジェティクスのですね、日本語に訳された2冊の本にも自由回答式の質問のことは結構書いてあるので、まあ、その辺読んでいただくとすごく参考になるのかなとは思いますし、まあ、今回のセルフマスタリーの会の中でもそこはどんな風に質問を組み立てるのかとか、どんな風に普段扱っていない領域にある情報にコンタクト、アクセスしていくかということをお伝えしていければなと思っています。はい、で今ちょっと11時49分になって、もうすぐバスが出てしまうのと、あと僕今目の前に実はハイボール飲みながらやってたんですけど、それ全然飲んでないんで それをちょっと飲み干して飲んで楽しんでからバスに乗り込もうと思っているので、今日はちょっと短い時間になりましたし、ちょっと抽象度の高いお話になってしまったんですけれども、まあ、今日ですね、今日の午前中のこのレコーディングは以上で終わりたいと思います。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。